こんにちは。今日から与那書に入ります。与那書は小要言書の中でも比較的有名な書物だと思います。預言者ヨナ自体が少し特殊というか、神が行きなさいと言ったところに行きたくないよと言った預言者であったり、また大きな魚に飲み込まれたことであったり、いろいろなそのストーリーがあるので、ヨナ書というのは結構有名だと思います。まず一節を読みします。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。アミタイの子ヨナとなっていますが、ヨナというのは鳩という意味です。鳩さん。第二列王記の14章27節、第二列王記14章27節を読んでみると、このアミタイの子ヨナ、預言者ヨナは北イスラエル王国のヤロブアム、二人目のヤロブアム二世の時代の人だったということがわかります。なのでヤロブアム王は紀元前793年から953年の人です。で、預言者としては北イスラエル王国に使わされていました。二節のヨナの遺書の二節を読んでみると、立ってあの大きな町ニネベに行きとありますので、もともと、そもそもはその北イスラエル王国に預言者として使わされながら、ヨナは、このニネベという町に行くようにも言われたということですね。ニネベはアッシリアの首都でした。そこには12万人以上が住んでいて、もう大都市です。ただし、このアッシリアという国はとても残忍で極悪非道だということで、有名でした。しかも、北イスラエル王国とは敵対していて、後々紀元前722年に北イスラエル王国を滅ぼす国ともなります。それでヨナは行きたくなかったんですね、この敵国に。その理由はまた後々ヨナ書を読み進めながら学んでいきます。2節、立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。神はヨナにこのニネベの町に行きなさいと命じました。そしてこれに向かって叫びなさい、つまり予言しなさいということです。で、なぜかというと、彼らの悪が神の前に登ってきたからだと、そうあります。神はとても忍耐深い方です。あるところまでは悔い改めるための恵みの期間として、神は裁き、その白黒をはっきりつけずに、その人たちが、またその人が神のもとに戻ってくることができるように忍耐して待っておられます。しかしそれが過ぎてしまうと、二度と周りの人たちも含めて神のもとに悔い改めて戻って来れなくなってしまうので、あるところに来ると白黒をはっきりする裁きが下されます。神の忍耐の中では悔い改めを与えるための恵みの期間ですが、それが過ぎた裁きの日というのは神の正しさと神の清さによって白黒つけられます。前回オバデヤでも学びましたけども、そのエドムに対しても同じでした。でも、そのエドム人はすべて滅ぼされましたが、そのエドム人の中で個人的に救われる人たちがいたのかもしれません。民族的に滅ぼされるパターンがほとんどなんですが、その中でも救われる個人というのはあってもおかしくないと思います。ただし、このヨナ書にあるニネベという町は、他の町と違って、他のこの、タイミングですけどね、と違って、町全体、町すべてを挙げて神に立ち返るということがありました。いずれにせよ、神がその忍耐を持って、この民族を、すべての民族を扱っておられるということがここからわかります。それを受けて3節、ヨナ。しかしヨナは 主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。彼は職務を放棄しようとしました。主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとした。でタルシシュというのはイスラエルの西にあって、今のスペインに、あった町です。で当時もちろんそのアメリカ大陸は発見されてなかったわけで、その大西洋と今呼ばれるその海の向こうには何もなくて、ただその崖みたいになってて、もう世の終わり、世の終わりというかその地の果て、この世界の終わりだというふうに考えられていました。だからヨナは神から逃げて、もう逃げられるだけ一番遠くにあるこのタルシシュへ行こうとしました。またニネベはイスラエルの東にあって、タルシシュとは反対側にあります。だから東側に行くとニネベに行っちゃうので、その反対側にあって一番遠いタルシシュへ行こうとしたわけですね。だから完全なる職務放棄です。ヨナはユダヤ人として敵国のアッシリアに神の言葉を伝えたくなかったんですよ。神は恵み深くて憐れみ深い方なので、そして忍耐深い方なので、もしこの敵国のアッシリアの首都であるニネベの人たちが神の言葉を聞いて悔い改めでもしたら、彼らが救われてしまうかもしれないという、そういう個人的な思いで、まあ、もしくはその民族的な思いで、ヨナはニネベに行きたくありませんでした。神なく滅んでほしいと心底を願っていました。できるできないではなく、したいしたくないという理由でヨナは職務を放棄しようとしたんです。ヨッパという町はイスラエルの港町で、地中海にあって、そこから船に乗ってタルシシュへ行くことができました。私たちの、まあ、私のそのイメージとして預言者であったり、その多くの神が使われた、人たちというのはもう完全無欠みたいな、もう神がこうしなさいと言ったら、イエスサーと自分の命も惜しむことなく、もう何でも神のためにやりますというようなイメージがあります。ヨナは決して完璧ではありませんでした。そして神に使われたこの信仰の偉人といいますか、信仰の殿堂入りしているような、そういう人たちでさえ完璧ではありませんでした。アブラハムも完璧じゃなかったし、イサクもヤコブも完璧じゃなかったです。ダビデも完璧じゃなかったし、ヨナもそうですし、またイエスの弟子たちもパウロも完璧じゃなかったです。完璧でなければ神に使っていただけないというのであれば、誰にもチャンスがありません。完璧な人は誰もいないからです。イエス・キリストを除いて。神はそのことを理解した、分かった上で私たちを使わせてくださるんですよ。私たちを通して神のご計画を実現しようとしてくださるわけですよ。ヨナを使わせたのは神であり、私あなたを使わせてくださるのも神なんですよ。であれば、使わせてくださる神により頼み、この方を信頼し、この方を信じて、私を使わせてくださるんであれば、神がその助けを与えてくださるし、そのために必要なものは神が必ず満たしてくださるということを期待して求める必要があります。自分に何かできるから神が私たちを使ってくださるのではなく、私たちを通して神の力が現れるために、むしろ力がなくて、ひ弱で、怠慢で、完璧でない私たちのことを神は使うわけですよ。だったら怠慢そのままでいいのかっていうわけではなく、その怠慢は怠慢なりに自分の弱さを認めた上で神に助けを求めるんですよ。神が私を助けてくださるというその信仰によって一歩進むと、神は必ず私たちを通して ご自分が成し遂げたいと考えておられる、願っておられる、計画しておられることを実現してくださいます。ヨナ書4節と5節の途中までいきます。その時主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。激しい暴風が船を襲いました。これは神が背後におられます。船は難破しそうになりました。で、水夫たちは恐れてるんですよ。彼らはプロフェッショナルですけれども、もうダメだって自分の神にそれぞれ向かって叫んだんですよ。自分たちが信じている神に。そして船の積み荷を海に投げ捨てています。で、これは最終手段です。水夫たちというのはその船の積み荷を運んでなんぼです。これを、その送り先にちゃんと届けないとお金にならないわけですから、これを捨てるというのはもう最終手段です。完全なる赤字ですから。だけどそれほどこれを捨ててでもしないと船が沈んでしまうというほど嵐がひどかったということです。で、久米島那覇間の、フェリーもありますけど、これを船員さんたちが私の目の前でやってるのを見たら、もう私はもうパニックですよ。どうしていいか分からなくなります。じゃあヨナはどうしてたのか。5節の続きから6節。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。この人すごいですね。6節。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか。寝込んだりして。起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。ヨナは船底でぐっすり寝込んでいたとあります。神経がずぶといのか何なのか。一方で船長がヨナを見つけて彼の神に祈るように言いました。ヨナは神から逃げようとしていましたが、そして神の御顔を避けようとしていましたけれども、まことの神を知らない船長に神に向き合うように言われているんですよ。まあ滑稽というか不思議な感じがします。ヨナは船底でぐっすり寝込んでいて、誰にも見られなくて、自分の周りに何が起こっているかもわからなくて、どれだけの危険が迫っているかも、どれだけ周りの人たちが助けを必要としているのか、救いを必要としているかも分かりませんでした。眠ってたからね。私たちクリスチャンも霊的にぐっすり寝込んでしまうことがあります。私もかつて、まあ今でもそういう気はもちろんありますが、でもずっと寝込んでいた、ぐっすり寝込んでいた時期が長かったのを私は通過しています。日曜日とか、その教会に行ってる時には、なんか一生懸命やってる風にします。みんなの前ではクリスチャンっぽく振る舞います。けれども、誰にも見られないところでは、はばかることなく肉に生きていました。クリスチャンでない人たちと一緒にいる時には、彼らと何の変わりもないような会話であったり、行動であったり、リアクションであったりをしてました。それは私がぐっすりクリスチャンとして寝込んでいたからです。また、他の人が祈っている事柄に関しても、それも理解していたり、全然知らなかったりして、必死に祈ることをしませんでした。自分の周りに何が起こっているのか、教会の必要や教会が抱えている問題が全くわからない。まあなぜかというと、無関心だったからです。俺には関係ないって、自分は自分の生き方があって、自分のことで精一杯だって、自分さえ良ければいいという裏返せば、そのような考えでいました。ぐっすり寝込んでいたからです。そういうその生活をしていると、霊的に私は滅びに向かっているという、自分に危険が迫っていることを 悟れないでいたんですよ。教会に行くと、そのような生き方がぐっすり寝込んでいるような、神を自分の生活の真ん中にお迎えしないような、全く認められないような、そのような生き方はまずいということを聞いていても、聖霊が私の内側で神のもとに戻るように語っていても、それを無視し続けて悔いて改めようとしなかったんですよ。それは私がぐっすり寝込んでしまっていたからです。寝ているか寝ていないかの判断というのは、どれだけ日常で神実現を私が、あなたが追求しているか、これを吟味することでわかります。油断しないでいなさいと、イエス・キリストは言いましたけど、油断というのは油を絶やすというふうに書きます。油というのは聖書の中で聖霊を意味します。イエス・キリストを信じたら、信仰と同時に神は聖霊を与えてくださいます。プレゼントとして。その聖霊が私たちの心、考えとか思いに神に応答すること、神を愛し人を愛するということ、神が願っておられること、神実現を追求することを語ってくれます。でもその聖霊に耳を傾けないで無視し続けて、自分の肉の声に耳を傾け続けていくと、油が耐えてしまいます。私がその油、聖霊の声を聞き取らないからです。聖霊がなんか消えていくというか、というよりも、その私が受け取らないんですよ。肉が、聖霊が肉に負けるというよりも、私がその聖霊の声を聞かないので、その油を受け取らないので、なので、肉が勝っていくんですよ。自分の日常生活にどれくらい神がおられるのか。私の24時間の中に神がどれだけ、神をどれだけ私の24時間にお迎えしているのか。これ自分の性格とか、自分に時間がどれくらいあるとかないとかっていうのを、その言い訳にしてはならないんですよ。日常生活の中で自分の肉に生きているその時間の中で、一分も神に思いを向けられないということは、ないはずだからです。少なくとも私はそうです。テレビを見ることを5分やめることもできるし、ネットサーフィンすることを10分やめることもできます。自分の趣味の時間を1時間、2時間取ってるのを5分、10分減らすことだって全然できるはずです。もし私たちが自分の生活を見直した上で寝てしまっているのであれば、ヨナのように誰も見られないところで、見られているところでは起きているような感じだけど、誰も見てないところで、まあ神が見ておられるんですけどね、そこで神を意識できていないのであれば、自分が霊的に寝てしまっているということを自覚して、神に助けを求めて起こしてもらう必要があります。そうでないと、自分がどれだけ危険なことをしているかということを悟れなくなるからです。神が忍耐を持って悔い改めに導こうとしておられるその声、聖霊の声に聞き従わないでいると、その恵みの猶予期間を過ぎてしまうと、白黒はっきりさせて、痛い思いをしないといけなくなってしまうからです。7節と7節から10節。皆は互いに言った。さあ、くじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か？あなたはどこから来たのか？あなたの国はどこか？一体どこの民か？ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を礼拝しています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。この災いは誰のせいか判別するために彼らはくじを引きました。 そしてヨナにくじが当たりました。まあ、これすべて私たちのその日常生活の中で、適用するもんじゃないです。それこそ占いみたいになっちゃいます。この場合、ヨナにくじが当たりました。まあ、これはもう背後に確実に神がおられますね。ヨナは船の上で人々に自分が神から逃れようとしているという話をしていたわけです。もう自他共にというか、その自分がもう神から逃げるんだということをこう言いふらしているような、もうなんか腹のくくり方ですね。悪い意味での。人々はそのことを聞いていたので、こいつは自分の神に逆らってるじゃないかって、ヨナの神は天と地を作られた神だと言ってるって、その神がこの暴風の災いを起こしているのであれば、この神の怒りを鎮めなければ全員死んでしまう。彼らは恐れました。そこで11節と12節、彼らはヨナに言った。海が沈まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。人々はヨナにこの嵐を鎮める方法を聞きました。それはヨナを海の中に投げ込むということでした。ヨナはこんなヨナですけど、預言者なので神の言葉を聞いていたはずです。それをあえて無視してたんですよ。これは自分のせいだなーっていうのが分かってても、もう無関心を装ってるというか、もうどうにでもなれみたいな、そういう自暴自棄的なものがあったわけです。で、人々に聞かれた時にその答えははっきりしてるんですよ。自分のせいでこの嵐が起こってるので、私を海の中に投げ込めばこの嵐は静まると。神への反逆は、罪は、私たちの周りの人を必ず巻き込みます。自己責任というのであれば、自分の身に起こることだけでなく、自分の周りの人々に起こることに対しても責任を負う必要があります。私の中にある汚れは私だけでなく、私に関する人を怪我します。罪というのはそういうものです。自分一人だけ痛い思いをすればいいってわけではないです。自分一人だけなんか罪を抱えればいいってものではないです。最近、まあ、4月から自営業を始めて、春休みの間も少し平日時間があるわけですよ。まあ夫として少し家事を手伝おうかと思いましてですね、洗濯物を、家の中に干されてた洗濯物を、天気が悪かったのでね、畳むことにしました、娘と一緒に。でそれで全部畳んだ後に、まあ妻が帰ってくる前に、でそれで妻が帰ってきた時に、洗濯物がなくなってて、それが畳まれてたら、およくやったね、忠実なしもべよじゃないけどまあそういう、ああなんかよくやってくれてありがとうみたいな、そういうのをまあ期待してるわけですよ。せこい話ですけど。でまあそうやってその洗濯物を畳んだ後に、まあ、妻が帰ってきました。そしたら、お洗濯物がなくなってるって言って、それこれ全部畳んだのっていうふうに言いました。で畳んだよって、あ娘と一緒に畳んだんだよとかって言ったら、えっとかって言って、俺まだちゃんと乾いてないんだけどとか、それで触ってみたら、これほらちゃんとこれ乾いてないじゃないとか、僕触ってみたら全然僕の手にはその感触は乾いてるわけですよ。でも妻のその感覚では乾いてないわけですよ。でそれでそんな乾いてないもの畳んだらもう全部これまたやり直して、その二度手間じゃないかとかって言われると、自分の中になんやねんとこっちは畳んでやったんじゃこりゃっていう、そういう肉がですね、怒りがですね、憤りが私の中にムクムクムクって出てくるわけですよ。せっかくやってやったのにみたいなそうすると自分の中にあるこの怒りは罪ですからね。 で普段その、洗濯物を、干したり畳んだりしてくれるその妻に対する感謝とかも全部そこで吹っ飛ぶわけですよ。でその私の感覚では乾いてるんだというのを押し通したくて、俺は俺でちゃんとやったんだということを押し通したくて、無言になって自分の部屋に、こもるわけですよ。パソコンの前でなんか作業してるみたいな。で自分の心の中では面白くないんですよ、ずっと。そうするとその空気というのはその自分の中に留めているつもりなんですけど、必ず伝わります。そうするとなんか妻もなんか冷たくなって、私の部屋にもそして近くにも寄らないわけですよ。でそれも私感じるわけですよ。その時にごめんねって言えばいいんだけど、まだ怒ってるからごめんねなんて言えなかったりするわけですよ。そしてそういう冷たい雰囲気の中に私が手伝わした娘がいるみたいな、すいませんね本当にごめんなさい。罪は自分だけじゃなくて周りの人を怪我すという、影響するということが痛い。確かに時薬という言葉はあります。時間が経つとその癒えていくというのね、まあ、確かにその自分の体のこの自然治癒力によって時間が経つと、治っていくという面はありますけれども、そういう人と人との関係とかその怒りとか、失望とかそういうこの関係がこじれるときに時薬というのは決して有効ではありません。もしかすると一時的に何も言わないことによってその休戦状態になるかもしれないけど、その休戦であってその戦いというのはまだ続いてるんですよ。そして必ず熟成された汚れがいつしか表面化します。罪というのは自分の中にだけ留めておくことのできるものじゃないです。だから自分の周りの人たちのためにも、もちろん自分のためにも、聖霊がその罪を示したのであれば、もう少しでも早く神の前に持ってって、その人たちの前に、人の前に持ってって許してもらうべきですよ。13節。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。人々は躊躇しました。ヨナを海に投げ込むということは、そのヨナは間違いなく死ぬだろうというふうに思ってたからです。だから彼らは、力を尽くして船を陸に戻そうとしました。ヨナを自分たちの手で殺すようなことはしたくないというその彼らの思いですよ。よっぽど彼らの方がなんかこのマシというか考え方がね、そういう感じがしますけど。しかし神が始めたことを人の力によって終わらせることはできません。この嵐というのは神が始めたものです。そしてこの嵐はヨナが自分の罪を自覚し悔い改めに彼が導かれるためのものです。だから周りの人が何をしても本人が神に対して正しいアクション、つまり悔い改めるということを起こさないと止まらないんですよ。神が忍耐をしてその人にこの悔い改めるチャンスを与えておられるわけですよ。その苦しみを通して。それを周りの人たちが奪ってしまうということは、この水夫たちが一生懸命頑張って、その、船が陸に着いたとしたら、それはヨナにとって悲劇ですよ。なぜかというと、悔い改める機会を失うわけだから。悔い改める機会を失ったら罪はそのまま残っちゃうわけですよ。私たちの周りの人たちが苦しんでいるとき、何とかして開けたくなる時があります。しかし神が許可されているのであれば、私が何をしてもそれは止まりません。自分が手を引いたらその人はもっと苦しむかもしれないという恐れが来るかもしれませんが、神が意図して何か起こされている時に、私の人情で人道的な思いでその人たちに下手に手を差し伸べることは、ある意味神が願っておられることを差し止めるようなことになりかねません。その時に考える必要があります。自分と神、どちらがその人をより愛しているのか、自分と神、どちらがその人に対して恵み深く憐み深いか、 自分と神、どちらにその人を救う力があるのか。神は私たちの周りの人たちを愛しておられて、忍耐をもってご自分のもとに引き寄せようとしておられます。私たちが下手に手を差し伸べるよりものではなくて、神が何を願っておられるのか、その人に対して何を考え、どのような考えを、どのようなご計画を持っておられるのか、神に求めて教えてもらう必要があります。その上で手を差し伸べるんですよ。この人があなたの計画に沿ってその進むことができるように私は何をしたらいいでしょうかって、もう条件反射的にその人に対してその自分の人情から手を差し伸べるのは必ずしもその人にとっていいことではないです。私たち神を知って、神についても知って、神にもっと信頼する必要があります。神がその人にどんな計画を持っておられるのか教えていただく必要があるし、神こそこの人を、その人を愛しておられ、神にこそその人を救う力があるということを信じる必要があります。自分でその人を助けようとすると、自分でやろうとすると信仰というのは働きません。だから神がこれを、そのこの人に助け、この人をよくし、この人に対してよくしようとしておられるんだということを信じて、その苦しみの中でも、そして神に信頼して、私は何をしたらいいんでしょうかということを聞く必要があります。14節と15節。そこで彼らは主に願っていった。ああ、主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々はヨナを海の中に投げ込みました。つまりヨナの命を神の御手に委ねたんですよ。人々は神がご自分の御心にかなったことをなさる方であるということを信じて、ヨナの命を神の手に委ねました。つまり信仰の一歩を踏み出したんですよ。神が忍耐をしてそのご計画を進めている中で、信仰を神に信頼して一歩踏み出すと、その嵐は静まっていきます。16節。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ、誓願を立てた。嵐が止んで、彼らの命は助かりました。救われました。それで彼らは主に生贄を捧げ、誓願を立てました。誓願というのは誓いですから、内容はここで書いてないのでは不明ですが、おそらく、ヤーウェ、主だけを神とし、私たちはあなたに仕えますという誓いだと思います。であれば彼らは救われてるんですよ。神のなさることは本当不思議ですよ。ヨナの不忠実を使って水夫たちの魂を救ってるわけだから。その上でヨナに自分の罪を認めさせ、神が与えようとしておられる祝福、まあ、その役割を受け取ることができるように導こうとしておられるわけですよ。だから人間が予想したり期待したりできるような領域に神はおられないんですよ。神が何を考えているかなんて私たち予想したり期待したり考えたりできないんですよ。それ以上の方だから。だからただただ神が何を願っておられるかを求めて神に信頼して一歩ずつ信仰で踏み出すしか私たちとしてはできないんですよ。だから私たちの日常生活の中でその信仰が働かない状態、聖霊の声を聞かない状態を続けて霊的に眠ってしまうと、信仰が働かないので、この神のご計画、神に信頼して神のご計画に向かって一歩踏み出すということができないので、ずっと寝ちゃうんですよ。その結果、神が私たちのためにその私たちにその忍耐して、そして私たちが再び悔い改めて祝福を受け取ることができるように、ご計画しておられることが父として進まないんですよ。17節。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。大きな魚がヨナを飲み込みました。ある英語の、訳では whale、クジラというふうに、なっているようですが、 ヘブライ語を調べてみたところ、大きな魚としか書かれていません。まあ、この日本語の新改訳の第2版ですけども、そこでも大きな魚となってますから、クジラとは書かれていないですね。イメージとしてもそのクジラですけどね。まあおそらくそのクジラのようなその大きな哺乳類というか、そんなクジラ、人を飲み込めるような魚っていうのはそうそういないので、おそらくクジラのような哺乳類のその魚の類なんだと思いますが、でもそれは大きな魚を備えてとありますから、神が。このために神が特別に備えた、準備した魚です。で、人間ごときが潜水艦を開発することができるんですよ。何十人もその中に入って、水深深く何十日も過ごすことができるようなものを開発することが、入れ物を作ることができるんだったら、ヨナ一人を腹の中にその留めておくような大きな魚を備える、特別に用意することは神にとってはたやすいことですよ。そうやって大きな魚がそのヨナを飲み込んだとかっていう、そういう話があるので、ヨナ書がその作り話だとか例え話だとかいう人たちがある一定数います。しかしさっきも言ったように、私はそこにその神にとってはたやすいだろうというその根拠で、このヨナ書は歴史的に正しいもの、真実であるというふうに信じていますし、もう一つ、イエス・キリストがヨナ書を歴史的事実として引用しています。マタイの12章の40節と41節、マタイの12章40節と41節、ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々の罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。イエス・キリストがその三日の後に十字架につけられて死なれて、そして葬られ、三日の後によみがえるという、その三日という根拠を、この印をヨナの印として、ヨナが三日三晩太陽の腹の中にいたということを当てて説明しておられるわけですよ。それが作り話っていうことは私は考えられません。イエス・キリストがヨナ書を引用して歴史的な事実として語っている以上、私はイエス・キリストのことを信頼して信じているので、このヨナ書が歴史的事実であるということを信じるし、そのことに何の問題もありません。ヨナ書の2章はヨナの悔い改めの祈りです。1節から6節の途中までいきます。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を取り囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありました。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいたとあります。この大魚の腹の中がどんなだったのか、ヨナのこの祈りの中で、から読み取れるのは、でその腹の中に、魚の腹の中に海水が入っていて、魚が動くたびにヨナの頭の上を越えていく、そして溺れそうになるということです。で、海藻が頭に絡みついている、そしてかなりの水深深いところに、行ったりするの で、その時にその体にかかる圧は半端ないんですよ。下手したらもう死ぬぐらいの勢いですよ。そしてその腹の中ですので、で真っ暗で魚のその胃液みたいなのがあって、でももうなんか臭くて、で暗くて、でもしこれが哺乳類であれば、私たちと同じようなその体温があるはずですから、ちなみにクジラの体温というのは 36.5 から37度というふうに、 言われてます、まあ、言われてるというかそうらしいです。なのでその哺乳類であったとしたらこの体魚の、胃の中というのは同じぐらい36度5分から37度、つまりむちゃくちゃ蒸し暑いんですよ。そして上下左右に動くのでもう最悪の船酔い状態ですよ。もうむちゃくちゃなその状態の中にいるわけですよ。ヨナはそこに3日間いたんですよ。3日3晩、 これを3日3晩通過してようやく私はもうダメだっていうその自分にギブアップするというところにたどり着けたんですよ。3日3晩もこんな苦しみの中、悔い改めて神に救いを求めることを拒んでいたんですよ。そもそも神の言葉に従ってニネベに行っていれば何の問題もなかったはずです。またその風が吹き始めた時に悔い改めていればここまで大ごとにならなかったはずだし、その大魚に飲み込まれてすぐに悔い改めていればその苦しみというのは少なく済んだはずですよ。ヨナは私たちにとって反面教師です。ヨナみたいに粘る必要は全くないです。俺この中で5日頑張ったぜとかつってヨナよりも2日間長くいたんだぜみたいな、そんなん自慢にも何にもなりません。あえて苦しみの道を通る必要なんかないんですよ。そもそも神は私たちが苦しむことを願っておられないわけだから、苦しむ前に私たちがその神の、その神の霊が、聖霊が私たちの内側でその恵みの悔い改めの期間、神が忍耐をしてその、裁きを遅らせている間に私たちがその神に向き直って神との正しい関係に戻ることを神は願っておられるんですよ。何も痛い思いをしたり苦しい思いをしたりする必要なんかないんですよ。だから自分の考えや思いから神を私が追い出しているということに気がついたんだったら、すぐにその時点で悔い改めるべきですよ。6節の途中から、最後10節までいきます。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。神は恵み深くて憐れみ深い方です。忍耐深いという神のご性質に加えて、だからヨナでさえ神は許します。そして救いを与えます。ヨナは自分にギブアップした時に神を思い出したんですよ。自分の力で神が与えた苦しみに抗おうとしたし、無関心になってその神から離れようとしたんですよ。しかし神は忍耐を働かせて、忍耐深くそのヨナにこの苦しみを与えて、このギブアップするところに、悔い改めるところに導こうとしました。神が与える苦しみというのは悔い改めを通してでないと終わらないようにデザインされています。放蕩息子も、この放蕩息子の話は、例えですけども、放蕩息子も苦しみのどん底で我に返ってお父さんのことを思い出して悔い改めに導かれたんですよ。身を低くして神を求めるとき、その祈りは神に届きます。祈るときに、なんか、こう、切実さが伴わないような、あ、なんかこれもちょっと大変なので、苦しいので、どうか助けてください。お願いします。もう、助けてください。お願いします。祈ります。キリストの皆で祈ります。アメン。みたいな。切実さが伴わない祈りというのは、意味がないです。本当に、その自分の苦しみの中で、自分にはどうしようもないということを悟る必要があります。自分の力で、この苦しみに抗うことができない。これはその神が忍耐を持って私に与えてくださっている、その悔い改めるためのチャンスなんだということを受け取らないと、自分が間違ってたということをその認めるところなんだということを求めないと、これは終わらないんですよ。だから本当に助けてくださいというふうに、自分のその無力さを、自分に何のその 良くしていただく資格もないというところに行き着いて初めてこの切実さが生まれるんですよ。助けてくださいって身を低くするということは、助けてってただ言うことじゃないんですよ。身を低くするということは、自分に何の力もないということを認めて、さらにその自分には良くしてもらうその資格なんかふさわしさなんか似つかわしさなんかないんだということを認めて、その神に信頼して、神を信じて、神の恵みとその神の憐れみ深さに期待して助けを求めることなんですよ。それが身を低くするということですよ。神が助けてくださらなければ、私は何をすることもできないんですということを理解して、苦しみの中で、そして神に叫ぶんですよ。その時に神は必ず聞いてくださいます。でも偶像に心を止めると、自分への恵みを捨てることになると、ヨナはこの悔い改めの祈りの中で言っています。あらゆるものが 私たちの偶像になり得ます。苦しみの中で本来神に向いて、神にが救ってくださるはずなのに、神に恵みと憐れみがあって、神に救いがあるはずなのに、神でないものに思いを向けて、そこに労力をかけようとして、この苦しみから逃れようとします。自分の仕事に一生懸命になったり、自分の趣味を追求したり、自分の家族とその時間を使ったりして、そこでその苦しみを散らして、なんかその自分は幸せというふうに思えるようにしたい。また自分の学歴とか自分の社会的地位とか経済的物質的肉体的な祝福を持って、自分にはこれがあるから、だから大丈夫なんだ、だから私は幸せなんだというふうに言っていると、それは神に目を向けない、神その救いは、本当の幸せと本当の感謝とその喜びというのは、その心の平安というのは神にあるんだって、その救いは神にあるんだということを認めないということは、偶像に心を止めてしまうということなんですよ。だからそれの延長線にあるものは、神からの私に対する恵みを捨てることなんですよ。救いは神のものです。だから神に願わなければ救いというのは起こり得ないんですよ。どこに探しても、あなたを私を救ってくれるくださるものは、くれるものはないんですよ。神以外に。だから身を低くして、神が助けてくださらなければ私は何もすることできないんだということを理解して、神に信頼して叫ぶんですよ。ヨナはこれらのことを厳しい方法で悟りました。恵みにあふれる方法で悟ることもできるし、想像を絶するようなヨナのようなその状況を通して悟ることもできます。神は忍耐深い方なので、私たちから離れることも、私たちを見捨てることもしません。受け身ではなくて、悔い改めて神により頼んで、そして信仰の一歩を踏み出すときに、この苦しみは終わります。私はそこまで苦しくないですと、私はそんな苦しいようなその状況にいませんというふうに思う方がいらっしゃるかもしれません。あえてこのことを言いますが、苦しさやうまくいかないという状態に慣れてしまってはならないです。クリスチャンライフというのはこんなもんだろうというふうに自分で上限を設けてはならないです。別に毎日の生活の中で困ってないから私大丈夫ですとか、まあこれぐらいのその不完全さやこれぐらいの不足であれば私我慢できますと言って、本当に満たされていない心の深いところから言葉では言い尽くすことのできないような喜びや平安や神に対する感謝があふれていないような毎日に慣れてしまってはまずいです。神は天にある一切の霊的祝福をもって私たちを祝福してくださるんですよ。神は私たちを常に、前回先週やりましたけど、すべてのことに満足させ、すべての良い技にあふれさせるものとなるために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることができる方なんですよ。この常にすべてすべてあふれさせる、あらゆるあふれるばかりというその喜びや平安や感謝が私の中に、夫婦生活、夫婦関係の中に 家族との関係の中に、職場や学校の人間関係の中に、教会の人間関係の中に少しでもないのであれば、あなたはうまくいってないんですよ。あなたは苦しみの中にあるんですよ。神は私たちが常にすべてのことに満足して、すべての良い技にあふれさせるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかりに与えようとしておられるんですよ。もうこれ以上ないという、もうこんなにもらっていいんでしょうかって。こんなにあなたから愛を、こんなにあなたから良いものを私が受けていいんでしょうかという、その神に対する感謝とか、満足感という。まあこれぐらいかじゃなくて、もう言葉にできないような喜びというのが私の内側から溢れ出ていくような。そしてそれを周りの人たちが見て、あなたどう、なんでこんなに喜んでるんですかというふうに言われるぐらいに、私たちがその喜んで平安でいて神に感謝している毎日を神は過ごしてほしいと願っておられるんですよ。そのために神は忍耐を持って私たちをそこに導くために、私たちにご計画、いろんなその計画をされて、それを実現するために一つ一つ私たちを導こうとしておられるわけですよ。神との個人的な関係もそうですよ。そこにこのもう言葉に尽くすことのできないような喜びにあふれてたり、平安で満たされてたり、感謝がないんだったら、霊的に私たちは苦しい状態にあるんですよ。だから喜べないんですよ。霊的にうまくいっていないから、だから神に対する感謝や平安がないんですよ。苦しさやうまくいかない状態に慣れてしまってはならないです。神が私たちに与える苦しみというのは、神の忍耐の結果であるものです。忍耐というのは愛です。つまり愛の結果、この苦しみというのが私たちに与えられるということです。つまりその神に対して正しくないと、神に背を向け続けると痛い思いをするぞという脅しではないということです。むしろこのヨナの話は私たちに対する慰めです。大なり小なり、私たちは苦しみを受けています。今言ったみたいに。100% 神に従えないからです。そんな時に思い出す必要があります。この背後に忍耐深く憐れみ深い神がおられるということ。そしてこの苦しみうまくいかないということの解決の鍵は、神と健全な関係を築く、つまり悔い改めることが鍵なんだということ。そして神の忍耐深さ、神の憐れみ深さ、恵み深さを信じて、神に助けを求めて信仰の一歩を踏み出すということ。それが鍵です。神の忍耐という愛を私たちが受け取るためには、神に信頼するという、神を信じるという信仰が必要です。私たちがヨナのように大きな苦しみや痛い思いをしないでも、神が私たちに与えようとしておられる喜びや平安や神への感謝を、神の豊かな祝福を受け取ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人のことを愛しておられること、それゆえに私たちを忍耐して、様々なあなたのご計画を通して、あなたの祝福を受け取ることができるように導いていてくださることをありがとうございます。どうぞあなたのその忍耐の中で、私たちが体験する様々な苦しみやうまくいかないということにもっともっと敏感になれるように助けてください。本来クリスチャンであれば、本来イエス・キリストの十字架の贖いの技を信じたものであれば、どれだけ大きな喜びと平安と感謝に満ち溢れるものとなるものなのか、それをもっともっと知ることができますように。そしてうまくいっていないこと、今自分は苦しみの中にあるということをに気がついたら、その早い段階で大きな苦しみや痛い思いをすることなく、あなたのもとに悔い改めて戻っていくことができますように、どうぞ お助けください、導いてください。そしてあなたが与えようとしておられるその恵みを、その恵みによる祝福を受け取り続けていけますように、私たち一人一人を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。